おはようございます。佐々木翔吾の精神分析的ラジオをお届けします。6月26日金曜日7時55分です。いよいよ明日なんですが、2つ台風が来てますね。7号8号いずれも直撃で、すごいめったにないような気もするんですけどね、こんなことはね。破綻、呪われてるという言葉を僕は絶対使いたくないと思ってるんですけど、全く意味のない言葉だと思うので、松木さんが何かと、松木くんひろさんが何かと、ストレスという言葉には全く意味がないっていうのをね、ことあるごとに入れてくるフレーズなんですけど、僕も呪いという言葉には全く意味がないと思うんですよね。で、まあそれはそれとして、その私が呪われてるんじゃないかぐらいに思うのが、今日の明日の2つの台風で、まあ、間隙を縫っていくっていうのが現在の、方針なんですけど、台風の進路とほとんど同じ進路を通る電車に乗るっていうことなので、止まるということが起きますと新幹線かなと思ってるんだけど、まあ、新幹線はあの程度じゃさすがに止まらないでほしいですよねっては思うんですよね。大型じゃないですからね、さすがに6月ですし、もう速度も上がっていくでしょうしね、明日となってくると。はい。で、とにかくやるんで、やることは何としてでもやろうと思っているんで、ここはもう意志力とやる気の問題だと思うんで、それで押し切ろうと、まあ、思ってはおります。まあでも電車動かなくなっちゃったらね、どうしようもないんで、そこはもう事前のオンラインにしちゃうというですね。だったらもうオンラインにしちゃえばいい話なんで、本当にね、そこを無理してオフラインでやろうと思っているからこそ悩んでるわけですが、はい、ということで、やる気だけには満ちておりますんで、お申し込みはどしどし、20名様にも乗りましたし、まあ今日、大々的に最終告知を打とうと頑張ろうと思っておりますが、よろしくお願いしたいと思います。もうこの番組をですね、いいねをくださってる皆様のは、まあ大体いつも同じようにいいねをくださっていて、もう大変ありがたい限りなんですが、ありがたい限りなんですよ。それで、こう、とにかく、ね、数とか、収益とか、完全に度外視していきたいと。だってもう1000回くらいいいねつけてる方さすがにいらっしゃるからわかんないですけど、それに近いぐらい500回とかいいねくださってる方もいらっしゃるんですよ、きっと。いやもうなんかそれで十分じゃんって思うわけですね。まあそりゃ、結局、何て言うのかな、今のところはもうインフルエンス、数とお金しか指標がはっきりしたものがないんで、どうしてもそれをね、何をお前はやっているんだと、まあ、最近松木邦弘さんも精神分析について何をいつまでもグズグズやっているんだという非難を向けられているんで、まあそれは投影があると思うんですけど、まあでも分かりますよね、やっぱりね、時流に乗ってないことをやり続けるというのは、こう長い目で見るとなかなか骨が折れるものなのではありますね。いや結局お前いらないからってほぼ毎日言われてるような気分になりますから、なかなか常にこれについては考え続けていかないと、急にある日突然来ちゃダメなんですよね。毎日毎日少しずつこう、なんか心が削られるとか言うじゃないですか。やっぱ削られるんだったら本当にですね、削られる、心は物じゃないんで削られるというのはメタファーですが、削られるんだとしたらやっぱり毎日削りに戦っていかないとダメだと思うんですよ。削られっぱなしできたらいかんと思うんですね。そしたら暴発しちゃうと思うんですよ。削られるんだったら本当にですね、やっぱりそこをこう固めていかないといけないと思うんですよね。削られたらこう修復するという、これを、1万日繰り返せば何か考えられることが出てくると思うんですよね。1万日で1万時間の法則か。1万時間やればね、削られてはこう修復するという作業を1万時間やれば、なんか、なんだっけ、マルコム・グラッドウェルだったっけ、忘れましたが、1万時間やれば天才になれるみたいじゃないですか。だから削られる対策を1万時間やれば削られる対策の天才になれるわけですよ。知らないですけど、まあ、そういう風な気分でやっていこうと思っております。この話が今日の話に少し関係がある気がするんですよね。まだ何も考えてないんですよ。 時空間というものの重要性だなと。で、時空間って何なんだろうなと。まあ、物理学でどう言ってるかは知りませんけど、宇宙物理学的な世界かな。で、どう言ってるのかわかんないですけど、まあ、時間に関してはちょっと読んでみて、なるほどなと思ったことがあるんですよ。あるんですが、まあ、その時空間ってセットなんですよね。まあ、物理的にはですね、おそらくセットなんですよね。動かない空間って多分ない、ね、動かない空間っていう言い方がそもそも、じゃあ空間があるみたいな言い方だなって感じになるんですけど、ただ、心の空間みたいなことを言ったときに、まあ、これやっぱ不在論が一番私には理解はできたんですよね。まあ、ビヨンと藤山さんの方のもう借りても、やっぱりキーワードとなるのは、ノーブレストですよね。ノーブレスト。内地部さ。で、内地部さっていうのは、内地部さっていうようなものが、あるいはおっぱいがなくて辛いよっていう話とは違うんですよ。多分。私の理解している限りでは、幼児はおっぱいということを知りませんけど、生まれて初めてのってことね。知りませんけど、知ってるんですよ。藤原穂希さん的に見る、言うと、あんまり私はこなれた比喩じゃないと思いますが、ボールペンには吸い付かないっていう、あれに近い実験を私も娘でちょっとさせてもらったことがあって、確かにある種の無機物には吸い付かない。で、おっぱいには吸い付く。だから、指でも吸い付いちゃいますけどね。だから、知らなくはないんですよね。タブララサじゃないんですよ。タブララサは説明しませんよ。タブララサじゃないってことなんですよ。僕、タブララサ論争は、タブララサはさすがにないだろうって思うんですよね。目があるんだから、やっぱり物を見るっていうことについて何も知らないってことはないんじゃないだろうかと。何も知らないんですけど、全概念とかって言うんですよね。とにかく、生まれながらに知っている、知っていることにはなりませんが、知っていることがありますということで、おっぱいは知ってますと。ただし、彼が知っている、彼女が知ってるおっぱいに遭遇することはできないんですよね。残念ながら。お気の毒ですがってことですよね。だってそういうものはこの世にないからですよね。全概念としてのおっぱいはこの世にないじゃないですか。リアルなおっぱいしかないじゃないですか。ここですよね。で、リアルなおっぱいというものは全て全概念としてのおっぱいとは何らかの形で違うんで、ここにノーブレストが出現しちゃうわけですよね。これじゃないっていうことなんですよね。残念ながらあなたがこれだと思ってるものはこの世にないんで、これだと思ってないこれでなんとか我慢してくださいっていうところから不在論が始まるわけですけど、ノーブレストに遭遇してしまう。それがベータ要素であるっていうことから全てが始まる。だから、ウェニコットが心配したのか知らないですけど、パーフェクトマザーって最初からも絶対いないわけですよ。パーフェクトマザーには遭遇できないんですよ、我々は。なぜならパーフェクトマザーというのは概念だからですね。実際に遭遇するのはリアルだから、リアルなものは概念じゃないから、パーフェクトマザーに遭遇することはないから心配はいらないわけですよね。最初に必ず悲劇は発生するみたいな話言うならばですね、その割にはなんか全然満足そうに飲んでたりするんで、これはやっぱり所詮は理論なんですけどね、はっきり言ってとは思うんですよ。そんなに厳密じゃないっていう言い方をしたら、それはそうなんですけど、そういう話じゃないですよね。原理的にパーフェクトではない。必ずズレはそこに生じていて、問題なのはノーブレストというのはリアルなおっぱいのことを指してるんで、ノーブレストというのはチューさがないわけじゃないんですよ。あるんだけど違う。これじゃないっていうのに遭遇しちゃうということですね。で、この段階では、まあ、その、クラインとかマスキーとかの言うことを信用するならばなんですが、心の空間というものは存在しない。我々心の空間というものをメタファーとしてにせよ意識してるじゃないですか。つまり、心が空っぽだとかって言うじゃないですか。あるいは、頭を空っぽにするという、頭空っぽになったら脳みそなくなっちゃいますけど、頭を空っぽにするっていう、これ、そうだ、この話が多分私さっきしたかったんですね。ニードですね。GTD ですよ。ライフハックでもおなじみなんですよ。書き出して頭を空っぽにしましょうって言うじゃないですか。まあ、松木さんが、ある臨床例で、考え事をメモしてしまって、そのメモがなくなると脳がなくなるっていう風な、病理の人を紹介していて、非常にライフハッカーは要注目ポイントだって思うのを私は見たんですけどね。読んだんですけどね。これは、つまり、思考は物じゃないだろうっていうことなんですよね。 ライフハックの世界ってややもすると思考がモノ化するんですよね。実際にそうだと思ってる人はいないと思いますよ。メモっているからって自分の、あ、でもさ、あのメモを取って頭の負担を減らしましょうって平気で言うじゃないですか。最近は臨床心理士さんすらそんなこと、公認心理士かさんすらそういうこと本に平気で書いてるけど、いや私あれ毎回実は読むたびにそんなはずないだろうって思うんですよね。書いたらそれが頭から消えるかというと、私はそうは思わないですね。書いたって消えないですよね。で、私は最近はもうメモらないっていうか、メモんないわけじゃないんだけど、メモを取っとかないんで、流行ってるじゃないですか、オブシディアンとかね。じゃ使わなくはないですよ、もちろんね。でもほとんど遊びですよ。遊びってのはどういう意味かっていうのもあるんだけど、とりあえずとにかく別にそれを後で活用しようとかなんとかそういうことを思ってるわけじゃないし、頭の負担減らそうとか思ってるわけじゃない。全部覚えておこうと思ってます。ただし無意識に置けばいいと思っているんですけどもね。こういう時に勝手に出てくればいいはずなんですよ。で、ここをなんか達人みたいに言うっていうのを僕は常にこう反対の旗を振りたいんですよね。達人とかじゃないはずだと思うんですよ。私ね、母と口論したということがもうそれこそ1万回は絶対あるわけですが、いや10万回はあると思うな。1万回はあるということにしておこう。10万回とかないぞみたいなことを後で計算して出してくるっていう人から DM とかもらうとめんどくさいんで、1万回はあったと思います。めちゃくちゃ調子、口が立つんですよね、喧嘩になるとね。言い淀むくせにですね、普段はね、めちゃくちゃ喧嘩になるとですね、絶対勝てないレベルでね、まくし立てられるんですよ。そして私は泣かされると。で、これなんですけど、いや、この人が今耳が遠くなって話が全く噛み合わないというか、もはや噛み合わせる方法がわからなくてものすごい困ってるんだけど、このことは非常に深い関係があるなぁと僕は思っていて、気の毒で何とかしてやりたくて、なんか戸田悟さんの補聴器とかを見つけるんですけど、補聴器を全くつけたがらないという、またこの非常に不思議なですね、もう手の施しようがねえなっていう、なんか全く意味のない会話になっちゃうんですよね。逆意味がないんですよ。聞こえてないから、聞こえてない人が聞こえてないことを承知の上で聞く気がなくする会話という会話をどう成立させたものかというね。昔の面影はあるけど、面影はいっぱいあるけど、面影しかねえですよ、うちの母は。今やあの子を弁説豊かに、悪口をまくし立てていた母はどこに行ったんだっていうですね、どこにも行ってないんだけどね。これがまた非常、どこに行って今私言ったじゃないですか。まさに心の空間ですよね。心は空間意識があるわけですよ。で、私最近心の空間というのはアルファ要素なのかと思ってたんだけど、違う気がするんですよね。やっぱアルファ要素を出現させる、置いておく、そういうファンクションを持っているのが心の空間であり、それは心の時空間ですよね。結局置いておくってことは、置いた瞬間になくなっちゃったりしないってことは、心の時空間ですよね。だから心は機能を持ってるわけですよね。時空間機能を、時空間が果たすべき機能を持ってるんですよね。だから会いに行くと、非常にこのタイミングなんですけど、運が良くないと、心に空間があるにもかかわらず、この場合ですね、時空間になりきれてないんですよね。半時空間みたいな、もう説明何もなってないんですけど、半時空間なんだよって感じなんだけど、時間の流れが今一つな感じの、その機能として完全に備わってない感じの心の空間は、心の時空間が果たすべき機能を何らかの形で機能不全になっている。心の空間はその場合にもあるし、機能するはずなんだけど、機能しきれないみたいな。だから心が空っぽになるって必ずしも悪い意味ばっかりじゃないじゃないですか。だけど非常に悪い意味の場合もありますよね。なんかこう本当に心が空虚になってしまった、あの人がいなくなってから心が空虚になってしまったみたいな。この場合の空虚は空虚だから、何言ってるのかよくわかんないけど、空虚だから空間はあるんだけど、空間としての機能が果たされてないって感じの空間になっちゃってますよね。空虚な心に物を、なんか充実したものを置くことは不可能じゃないですか。だから空間があるのに物が置けないみたいな、そういう非常に不思議な空間 時空間になれば物は置かれると思うんですよ。ところが単なる空間、三次元的な瞬間的なスペースはなんか置いたんだけど消えるみたいなね。だからそこは物を入れておくことができるはずなのに入れておくことができないというようなことが起きる気がするんですね。起きる気がしたんですね、最近いろいろあって。で、私に起きたんですよ、端的に言うと。そういうことがあるんだっていう、この時私はあれって思ったんですよ。心というのはやっぱ、だからやっぱ心がコンテナだっていうのは単なる空間であるって言ってるんじゃないですよね。アルファ機能を持ってるって言ってるんですよね。アルファ機能を果たすべきであるぐらいな感じなんですよね。果たされない空間になってしまうと、まあ、これがつまり母親メタファーに非常に接近していくんですけど、果たすことのできない心の空間というものは非常に空虚な心の空間になってしまうんだっていうことを最近えらくいろいろ考えたんですよね。だから不在論を読み直してるわけなんですけれども、結局これが一番ちゃんと書いてあるのは不在論なんで、この辺が藤山直樹さんはこうパッとノーブレストに遭遇するみたいなことをパッと書くだけだ、書くだけじゃないんだけど、違う、なんかちょっとね、そういうある種のワンステップワンステップで行ってくれる人ではないですよね。パッと行くんですよね、藤山直樹さんっていう人は。ノーブレストと遭遇するんだって書かれると、あ、なるほどっていうところはボールペンには吸い付かないんです。ノーブレストに遭遇するんですっていうこの書き方だと、こう、パッと分かる瞬間があって、そこが素晴らしいんだけど、でもなんかこうですね、ステップバイステップで行かないと分かんないような話はなかなかあの人の本を読んでいても分かんないっていう、まあ結局それが分かると何になるんだって言われると非常に困るんだけど、例えばそれが分かることによって今私の心に浮かんでることはですね、例えばですよ、 GTD の話で、そう、心を空っぽにするんだ、頭を空っぽにするんだ、まあ明鏡止水の境地なんだみたいな、それはすごい飛躍をめちゃくちゃ感じるわけですけど、いや心に空間ができたからっていきなり明鏡止水いけないですからって、そういうことを言いたくなりますが、デビッド・アレンとかに。それはそれとしてもですね、そのタスクシュートとかを、私もいきなりそっちに行くのかと思われるでしょうが、タスクシュートとかをやってるわけですね。でタスクシュートやっていて、ここに時間の概念があるわけですよ。ですが時間の概念というものは概念なんで、所詮はアルファ要素なんで、少なくともアルファ要素以上に心に入ってるものなんで外在しないんですよ。わかります？時間の概念みたいなのって外在してないはずなんですよ。時空間はあるんでしょうよ、物理学的にも。でもそれは時計で示されているようなあれとは多分相当かけ離れているものなんだと思うんですよね。で、この時間の概念で連続性というものだけが、だけではないが、連続性というものが非常に重要で、この連続性というものにこう関わるところで、社会では非常にこう時間というものについて、まあ、超自我的と言いますか、自我的と言いますか、必死に頑張ってる部分があるわけですよ。何が偉大かというと、私たちはウィニコットじゃないんですけど、ゴーイングオンビーイングを大人になったとしてもですね、繋いでますよ、そりゃ。名前をつけて、だけど名前を名乗るって結構やらされるじゃないですか。なんかね、伝わってる気がしない、こんな言い方では。でも私最近あの妹がね、肉親が非常に難しい状態なんで、おお、ちょっと興奮してしまった、すいません。妹が非常に難しい状態なんで、あっち行ってはこっち行っては名乗るっていうね、作業を繰り返してるんですよ。私は佐々木丸々の、兄の佐々木翔吾と申すもので、実はそちらには近くに住んでおらず、うんたらかんたらって、 お役所って担当がすぐ変わるんで、これをやらないと非常にいろいろ後々面倒くさいことにどんどんなっていくんで、これ自体がやや面倒くさいですけど、常にこれをやっているんですよね。でここにあるのは連続性っていうものの概念なんですよ。引き継ぎってのはそもそも連続性ってものの概念じゃないですか。連続性を維持しようとしてるわけじゃないですか。で、この連続性が不連続になると非常に良くないんですね。で、ゴーイングオンビーイングっていうのは、最初に人間がどうやって連続性を獲得するのか、 というかどっちかというとやっぱりユニコットが問題にしてたのは彼は臨床家だから、なぜ連続性がと寸断されてしまうのかについて盛んに彼は考えてたと思うんですけど、そこはビヨンが一気に話を進めたと思うんですよね。コンテイナーで連続させるんだよっていうこれですよね。だからコンテイナーそのものが連続性を持っていないようでは、母親ね、話が非常に始まらないわけですよ。母親がコンテイナーというのはつまり、もうおおむねコンテナーなんて言っちゃってるから空間って感じがするんだけど、あれやっぱり時空間なんですよね。こういう忘れそうだけど、まあだからメモなんですけどね。だからメモしてちゃダメなんですよ。やっぱりこういうのは無意識に叩き込まないと。コンテナーは時空間だと思うんですよ。ここに置いておくことがによって、その置かれたものがなんかなくなっちゃったり沈んじゃったり消えちゃったり、あのないものにされちゃったりしちゃいかんわけですよ。ここにあるものはちゃんとここになきゃいけないわけですよ。ということは時空間があるってことじゃないですか。単なる時空間ですよ。スペースなんですよ。普通に机の上に置いといたものは、まあ、腐ったりはするかもしれないけど、なくならないじゃないですか。冷蔵庫の中に入れといたものは誰かが食べちゃったりするかもしれないけど、基本なくならないじゃないですか。冷凍庫ってのはまさに時空間じゃないですか。同じ状態を保存しておくわけでしょ。あれは瞬間的な存在だったら意味が全くないわけですよね。だから、その保管庫ってものは保管庫としての機能ってものを最低でも携えてるはずで、もちろんあれですよ、アルファ要素に代謝するとか変換する機能は非常に重大ですけど、最低でもですね、こう保管庫としての機能ってものを持ってないといかんわけですよ。だから不在とかダメなわけですよ。あのさっきまであったはずなんだけどないねみたいな、そういうことは許されないというか、そういうものであってはならないと言いますか、なんかそういう感じなんですよね。だからビヨンは一気にやっぱここをやったなって感じがするんですね。ゴーイングオンビーイングなんだけど、なんかそんなたどたどしい説明じゃないんですよね。なんかこう思考を考えるっていう表現を取るんだけど、彼は思考は思考内容ですね。冷蔵庫に入れるものですよ。考えるというのは冷蔵庫がすることですよ。だからこの組み合わせを使うことによって、作ることによって、概念上考え出すことによって、ホールディングでいいじゃんって思われるかもしれないけど、そうなんだけど、でも、やっぱりビヨンは一歩先を行ってる感じがするんだよね。変形をしたとしても、ですよ。つまり、赤ちゃんが泣いてます。あなたはおっぱいが欲しいのね、お腹が空いているのね、と言っておっぱいを出す。連続性があるじゃないですか。やってることには変化がついてるのに、連続性がそこにあるじゃないですか。それが、あるべき姿なんですよっていうことなんですよね。もちろん逆説ですよ、ここにあるのは。概してそうじゃないことをやっちまうから、人は心を悩ませるっていうこと、心を砕かねばならなくなる。まあ、お母さんが心を砕くべきなんですけど、とにかく、悩ませるわけですよね。大きな石がドーンと入ってきて、放置みたいになってしまうと、悩まないじゃないですか。で、悩まないと連続性が途切れるわけですよ。その、いや、さっきまでお母さんいたはずですけど、みたいなのとか、急にお母さんが忙しいから授乳ストップしました、みたいな、そういうことに なりがちですけれども、人間の世の中というのは、そういうことばっかりやってると、ウィニコット流に言うと、対象化してトラウマになります、みたいな話もあるし、ベータ要素がアルファ要素に変換されずに未消化のまま残りました、みたいな話にもなるし、つまり連続性が途絶えるわけですよ。物自体の世界には、連続性というものが担保されないと言いますか、つまり命っていうのは生きながらなきゃなんないからですね。やっぱりこう生きながらえるということは自我が連続しているということなんですよ。この問題あらゆるところにあるじゃないですか。最近ではちょっと痛ましい事件が、痛ましい事件だと覚えてるから痛ましい事件がこうパッと出てくっちゃうんだけど、本当は痛ましい事件じゃない方がいいですよね。でも痛ましい事件が多いんで、事件というやつはね。だから子供は本当に学校に行ったのか、ここに連続性を問われるわけですよ。これは何ちゅうのかな、人の親になると分かるんですけど、分かるはずなんですけど、あの本当ね、この連続性が途絶える時の恐怖っていうものは全然ないって人はそれがいないと思うんですよね、なかなかね。今思い出したんですが、コリン・ウィルソンっていうイギリスの作家がいてですね、犯罪心理学者みたいな人、あの人も野の医者なんですけど、完全にね、あの正規の人にたちには全くなぜか受け入れられなかったという、まあ振る舞いの問題も少々あったと思うんだけど、とにかく娘さんが4歳かの3歳ぐらいの時に、 まあ、ウィルソン、ややこれはちょっと無責任だろうと思うんだけど、古本彼大好きだから、古本屋に行った時、ママどこって言ってきて、ママを指さして自分は本屋に戻ったと。そしたらそのせいぜい5、6分後だっていう話のような、本人に僕聞いたことがあるんですよ。で、サリどこなのって言われたら、君と一緒にいるんじゃないのと答えた時にパニックになるみたいな、こういう話ですよね。これには連続性っていうものが非常に分かりやすい形で示されてますよね。で、まあ、ウィルソンは、こう、神秘研究家みたいな人でもあるんで、まあ、一生懸命というか、探してもほどなくして見つかった途端に、世界がこう、きらめき出すわけですよ。彼の表現を使うならばね。つまり、まあ、彼はそこでは止まらないですよね。これは娘が見つかったから当然だろうではなくて、さっきまで知覚が無視していたものを拾い始めるということを心がやり始めたんだと彼は説明するわけですね。私はこの説明は大変理にかなってると思うんですよ。で、まあ普段からそんなにこう世界がとても美しい状態をばっかり見ていると、多分世界の美しさで心が圧倒されていくんで、我々はウィルソンはそうあるべきだって言ってるんだけど、ある程度そうなのかもしれないけど、やっぱりこう心から、違う、世界から美しさを締め出していくっていうことも作業としてあるわけですよ。ちょっと貧しい世界に住むことになるんだけど、人間社会っていうのはそういう面があるんだと思うんですよね。だからしょうがないっていうのはちょっとさすがに残念かもしれないんだけど、ややしょうがないかなっていうのはちょっとあると思うんですね。で、この話はでも今はその神秘的な話をしたいんじゃなくて、人間というのは連続性というものを維持するということが、つまり生き長えられることに直結するんだという信念のもと、多分社会形成をしてると思うんですよね。だから逆説的なんですけど、ここもあくまでも、ビヨンも逆説的だし、ウィニコットも逆説だって、彼らはトラウマの研究をしたわけですから、結局は。でも私もそうなんですよ。私はトラウマの研究をしてるわけじゃないけど、タスクシュートってそうなんですよ。大事なのは、いや、ずっと記録つけててどうすんのとか、記録めんどくさいじゃんとか、記録は本当はいらないんですとか言うけど、逆なんですよ。全員、ここをやっぱりね、強調しなきゃいけないんですよ。ぜひぜひ思い出してほしいんですよ。我々が仕事ができなくなるときはですね、それが病理が深いとか、健常だとか、神経症水準だとかに関わらず、何らかの形で我々が連続性を手放しているか見失っているときなんですよ。さっきのサリーはどこなの状態なんですよ。我々の連続性というのは、これはアルファ機能、たゆまざるアルファ機能の発揮によってかろうじて維持されている類のものに過ぎず、それこそその肉体の連続性とか自我の連続性ぐらいはさすがに多くのって言ってもいろいろ語弊があるが、まあそれでもマジョリティにおいて維持はされているでしょう。でもそこまでなんですよ、せいぜい。我々の連続性というものは、対象関係の連続性などというものは恒常的なものではないですから。対象恒常性という言葉がカンバーグかの言葉にあるんですけど、それは大事ですが、いい対象との、まあ、治療同盟みたいな話ですよね。いい、かかりつけの先生選ぶじゃないですか、あれと同じですよ。だからいい対象とのいい関係を維持し続けた方が人生うまくいくんだって、それはそうなんだけど、でもですね、健常な人だってはっきり言ってすぐそれ見失ってると思うんですよね。それはタスクシュートやると一発でわかるはずなんです。ここでなんか、ここを逆に捉えちゃいけないんですよね。ああ、タスクシュートってめんどくさいよねとか、そうじゃないんですよ。対象恒常性なんて、なんて言えばいいのかな、幻想の産物なんですよ、言うなら。私それは非常によくわかる気がするんです。比較的私は、まあ、それも40過ぎてからですけど、30代後半ぐらいから、まあ、やっぱり40代ぐらいからだよね、対象恒常性がようやく確保できるようになってきたけど、そういうふうにできてないんですよ。なんかね、そういうふうにできているかのように信じているから、タスクシュートなんて続きませんとか、私は、なんとかだから集中維持できませんとか、過集中しちゃうんですとか、そういうことをおっしゃるんですよ。 そうじゃないんですよ。逆なんですよ。当たり前なんですよ、そんなことは。連続的であるというものを担保する何者も別にないんですよ。何者も別にないからタスクシュートに私は担保させてるんですよ。ある程度。タスクシュートは連続してるから。私は不連続だけど、こっちが大事なんですよ。私は連続してるんだぐらいに思ってるから、連続が途切れますとか、集中できないんですとかいう変なことが、訴えられ始めるんですよ。で、そこにさらに、こう、精神病理みたいな、障害みたいなものを投入されてくると、もう何も言えなくなっちゃうじゃないですか。なんか世の中の人は連続していていいですよね。私は無理なんですみたいな。そうじゃないんですよ。誰も連続なんかしてないんですよ。いかに連続させるために我々がこんなに苦労していると言うのかっていうことで、それも赤ん坊の頃から今に至るまでなんですよ。昔そうじゃない生育歴を持っていたから余計ハンディが大きいですっていうような言い方はまだありだとしても、じゃあずっと連続性が保てた人なんて世の中にいるのかっていうと、それはまさにパーフェクトマザーだなって思うんですよ。いないと思うんですよ、そんな人は。これはタスクシュートをまめまめしくきっちりつけていくと必ずわかることなんです。いるはずがない。絶対おかしいと思うんですよね。おかしいっていうか、無理だと思う。こんなにも我々は不連続な存在なんだっていうことに気づくためのあれはツールなんであって、逆じゃないんですよ。これをやっとけば連続性ある、保証されるんでしょう。もっと楽にやらせてよっていうことになっちゃうのかもしれないけど、そんなことできるはずないんですよ。子供は、私も高校時代そうだったという認識があるんですけど、ほぼわけもなく学校サボりますからね。ほぼわけもなく。私は、すごいいい子ちゃんだということになっていたし、都内有名私立中学でも、まあまあ名の知れた方の学校に行っていたけれども、もうそいつらとつるんで東京ドームに行って、受験勉強中ね。で、親にしこたま怒られるみたいなことを連日繰り返すぐらいに不連続な人間だったんですよ。そんな奴は山ほどいました。もちろんめちゃくちゃ連続性のあるそんな学校で皆勤賞とか取るやつもいたけど、まあ変わってますよ、それはそれで。で、それは親のそういう万力のように締め付けてますよ、そういうこの親って、害して。めっちゃ厳しい。うちはそういう意味ではほぼ放任主義みたいな家だったんで、放任じゃないんだけど、口うるさいんだけど、でもそういう家から見れば放任主義みたいな、この辺難しいんですよね、すごくね。我々はみんな状態というか、こう、ノーマルの基準みたいなのがあるというふうに、どうしても、こう、脳が誤解するんで、何かそういう連続した、あるべき連続性の世界みたいなものを見ちゃってるんですけど、それは明らかに幻想で、そんなことは絶対できないことなんですよ。人間はそういうふうには全く作られていないなと。で、これをギリギリ、担保しようとしているのが最大級のものが心というコンテナなんですね。時空間という機能を備えた場合の心というコンテナが、あれが機能を発揮してくれて初めて私たちは疑似的な連続性というものを獲得することができる感じがするんですね。でもそれは幻想の一種であって、幻覚だとは言いませんが、幻想の一種であって、だから私は心がアルファ機能、アルファ要素なんだろうかとついつい思っちゃったんですけど、そうではないんだな、やっぱり。これは、つまり心には何でも入れられるじゃないですか。無限のスペースがあるわけです。そして無限のスペースがあるということは無限の時間があるわけです。というのはまさに機能なんですよ。どんな現実と遭遇しても、ちゃんと機能を果たしますよ。ここに無限というものが出てくるじゃないですか。意味わかります?可能性としての無限性ですよね。あらゆる現実に対応できるということは、つまり無限の可能性を秘めているっていう表現にぴったりだと思うんですね。何を見ても何かが見えるじゃないですか。なんか言ってる意味がよくわかんないですけど。何を聞いても何かが聞こえるじゃないですか。聞こえる限りにおいてはですけど。そこに疑似性があるんですけど、実はね。聞こえない音ってあるんで。本当は見えない光もあるんで。ですが、我々はそれに気づきませんよね。そして無限の広さがありますよね。そうですよね。心に、ここで、ヘリがありますとかないじゃないですか、心には。ものじゃないから。つまり、その場合の無限というのは実は、対応力のこと、対応力、対応可能性のことを言ってると思うんですよね。だから、心が壊れるようなベータ要素への遭遇というものは、非常に問題があるし、そもそも、ところが心が、 一見したところこの原理的には無限の可能性と無限の時間性とがあるんだけど、実際にはそうではないので、ここに全ての人の心には実は脆弱性が同時にあるので、バルナビリティだっけ、あるんで、それをなんとかしなきゃなんないわけですね。特にこう無意識って問題が、ここに無意識って問題が多分あるんだと。まあ最もアルファ機能そのものは意識か、意識してやれることでは一切ないので、ほとんど無意識なんですけど、とにかくそういうふうにこう、だからアルファ要素というのも苦痛なんですよ。ベータ要素とは違うけど、アルファ要素もやっぱり苦痛なんですよ。ここにも逆説があるわけです。全てに逆説があるわけですよ。こういうものの見方の中にはですね。反対なんですよ。順調にいった場合の原理だけが語られていると、なんかさも恵まれたものがあるようなんだけど、具体的に生きてみるとなかなかそうはいかないですよね。腰は痛いわ、仕事に集中できないわということで、連続性は常に寸断されよう、寸断されようとしているわけですね。だから、なんちゅうのかな、ベータ要素っぽいものみたいな、なんか心に引っかかっている心配事をことごとく書き出して、ああ、すっきりしましょうみたいな、そういうのは、いくらかない、ない、全くないとは言いませんよ。でも、それは、なんて言えばいいんですかね、こう、なんら連続性に担保してないというか、そもそもその心は最初から時空間を備えてることが前提になっちゃってる。そして、いや、大抵の人そうでしょう。そうかもしれない。でも、大抵の人がそうであることを前提にする仕事術っていうのは、僕は、そこまで言うとストイックすぎるか。でも私はやっぱりビヨンやウィニコット側に立ってものを見た方がいいと思うんですよね。逆に見るべきだと思う。その機能が果たせない時の仕事術の方が、仕事術らしいと思うんですよね。その機能が果たせる時の仕事術っていうのは、その機能を果たせるんだったら、さっきも言いましたけど、心は無限の可能性を持ってるわけですから。だってですね、レシートここにあります。それは経費です。所定の表計算に、そんなめんどくさいことしませんよ、今は。AI が全部やってくれるけど、だとしてもですよ、そんなめんどくさいって今言いましたけど、ここになんか赤い印がついてます。これは経費になるかどうかわかんないから、なんとかに問い合わせしましょうっていう、これがめんどくさいって言うんでしょ。でも、これができないかっていうと、できるじゃないですか、これは。心にレシートを入れることはできるでしょう。まあ、レシートの表彰ですけどね。そこを心の中で簡単な計算することもできるでしょう。それが経費になるかどうかを問い合わせることもできるじゃないですか。できないっていうんであれば、これはやっぱり心が時空間としての機能を発揮し損ねるような事態がそこに発生し始めてるわけですよね。だから、逆説なんですよ。これは簡単な話のはずなんだけど、簡単ではないわけです。簡単ではないというのは、心が時空間を持ち、アルファ機能を発揮するというのは、実は非常に寸断されやすいという、だって母親の心も結局は人間の心ですから。そして、すべての母親がおそらく、規定欠損という言い方をバリントはしましたけれども、マイケル・バリントね。規定欠損でも何でもいいんですけど、いわばこのコンテイナーとしてひびが入ってるんですよ。ひびが。みんな入ってるんですよ。お互い入ったもの同士でこれをやるんだから。そして、もともと原理的に生物は生き延びるという意味において連続してますけれども、連続性の意識って多分すごい薄いと思うんですよ。ほとんどの生き物において。チンパンジーとかややマシかもしれないが、大概の生き物はメダカとかですからね。多分連続性全然持ってないですよ。個体としては連続してるかもしれないけど、俺は連続したなんとかさんだぜって思ってる生き物一匹もいないじゃん。人間だけじゃないですか。すっごい頑張ってると思うんですよね。すっごい頑張ってこのゴーイングオンビーイングをその意識の上でも保とうとしている。でもそれは現実には穴だらけで、ものすごく頻繁に寸断されている。薬は飲み忘れるし、やってた仕事のことは忘れるし、絶対やるべき、今日やるべきことも全部やらずに夕方を迎えるし、さっきまで大好きだったと、というか、さっきまで非常に信用できる上司だと思ってた人が、もう会社辞めるしかないと、次の瞬間ぐらいには思うし、夜は朝早く起きようと思うし、朝は夜を早く寝ようと思うし、常にこう寸断されて、全然連続してない。 でも心のスペースと心の時間というものを使ってこれを連続させようとしているんだけど、その心はしばしば空虚な空間になっちゃっていて、そこに物は置けません、スペースだけはありますがみたいな、そういうことになっちゃうし、機能全然しなくなるわけですよね。だからというのも変なんですけど、だから例えば私のタスクシュートには、佐々木は今佐々木翔吾の精神分析的ラジオの収録をしてますとしてますね、こういうことなんですよ。タスクシュートはここに心もなければ、実際には時間の概念すら、あんな時間ばっかり持ってるんだけど知らないんですけど、しかし人がこれを見ると何かを連続させなきゃっていう意識を戻してくるっていうことが起きるんですね。もちろんそこには無理がありますよ。この無理がしかし社会で生きていく上では、まあやや残念ながら確実に必要なんで、その一つの補助としてこれをやりましょうと。しかしその前にまず我々は寸断され続けているということに気づかなければ始まらない。しかもそれを受け入れないとどうしようもない。ただこれは大変受け入れがたい場合がある。確かにこの寸断を受け入れるということは並々ならぬその苦痛な問題を意識することになる場合が少なからずあるんですよ。私も最近結構それはあるんだなということに今更ながら気づいてみて、だから私はある意味3ヶ月チャレンジというものを、つまりタスクシュートに記録をすることが苦痛であるというのは面倒くさいという意味ではないんですよ。我々は自己の寸断に気づきたくないんです。しかしこれに気づかないことには、寸断に気づかなかったら連続させようという意思は生まれないじゃないですか。生まれっこないじゃないですか。したがってこれを何とかしたい、その場合寸断にまず気づくところ、気づくというよりも寸断に気づくということに持ちこたえるということが、そもそも第一にできるようにというか、まずそこを検討してみなければならないということで、まあ、3ヶ月チャレンジどうでしょうっていう PR には全くなってないなと、今更やっぱり改めて思い知るわけですけど、これをうまいこと訴えていくしかないなと今思いました。